はいはいはいはい、2017年3月22日水曜日ですね。2017年3月22日水曜日ということは第4水曜日となります。毎月第4水曜日は、もちろん光る三永光氏のバンタイユナイテッドの時間でございます。本日もパーソナリティを務めます、小屋照ノ富士ですね。角番の気持ちでね、いつも戦ってますので、今日は照ノ富士でいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今回ですね、相方のセネキチ君がお休みということでですね、ボケね、本当にさあボケねえボケね、本当にもう何をこんな大切な時にね、まあしょうがないですけどね。はい、ということで一人ではないですよ、そう言ってもね、ゲストが、スペシャルゲストが来てくれてます。このラジオの名前にもなっております、ヒカルさんです。よろしくお願いします。ヒカルさん、
どうもよろしく。お久しぶりでございます。
お久しぶりです。本当はなんか変な感じですね。
そうだね、
ヒカルさんが始めたラジオを僕が引き継いで、
そしてゲストで、
ゲストで。本当にね、もう緊張しまくりですよ、僕は。ヒカルさん、もう来月からちょっと変わってもらえないですかね、またヒカルさん。
嫌です。でもいいね、場所変わって。
そうですね、
はい、
オープンな感じでね、
はい、
まあ、何名かちらほらギャラリーもいたりしてっていう感じですね、はい、もう芸能人になったような気分なんですけどもね。、はい、よろしくお願いします、ヒカルさん。今日は、
はいはいはい、
今日はですね、
はい、
ヒカルさんにね、
うん、
いろいろと、
はいはい、
聞いていきたいんですよ、
はい、
まあ、こわもてのヒカルさんのことですからね、
うん、
まあ、後輩からすると、
うん、
なかなかこう喋りかけにくいっていうか、
はい
はい、そういうオーラがもう完全に出てるのでね、う
ん、そんなことない。
はい、多分そんなことないと思うんですけども、僕ら周りからしたらね、もう、はい、
なるほど、
はい、そうなんです、はい、ので、今日はヒカルさんに、うん、いつもみんなが聞きたいけど、
おい、
聞けないことを、
うん、
どんどん聞いていきたいなと、うん、
なるほど、
はい、思いつつ、まあ、はい、この4月に控えた、
うん、
でっかいライブが控えてますので、
うん、はい、
そのでっかいライブの、うん、告知等々いろいろやっていきたいんですけども、
はいはい、
うん、まずはヒカルさん、軽くね、生、はい、い立ちといいますか、
うん、
この音楽を始めたきっかけなど。
なるほど、
はい、
これは放送できる感じで喋ったりですよね。
そうですね、はい、ぜひ放送できる感じでいきたいですね。
きっかけですか。
はい、
きっかけ、
はい、
まあ、もともと音楽を聴いたきっかけっていうのが、
はい、
まあ、はい、俺は宮古島出身で、
はい、
で、まあ、小学生の頃から、
はい、
小学校の頃から、
なるほど、はい、
まあ、ロックというか、
はい、
パンクというか、
お
う、その辺を、はい、まあ、自然に聴いてて、
は
い、まあ、ちょっとね、先輩方が、
はい、
まあ、先輩方もそうだけど、も兄弟もいて、
はい、
まあ、兄貴とかが、
ああ、なるほど、
ね、結構パンクロック聴いてたりして、
お、
まあ、自分が好きで聴いてたというか、なんか、はい、なんか、ね、普通の人たちが、
はい、
まあ、テレビから流れてくる、
はいはい、
歌謡曲を聴いてるような感覚で、
はい、
俺の中ではそれがただもともとパンクロックで、
なるほど、
まあ、でも、
ね、はい、
その頃も別に全然普通に、なんて言うんだろう、俺らの時代はアイドルといえば、
はい、
ね、光源氏だったりとか、
はいはいはい、
渋谷期待だったり、
なるほど、はいはい、
で、まあ、言ってしまえば俺が初めて買ったレコードが、
はい、
渋谷期待の寿司食いね。マジな話で。
あ、そうなんですね。意外っすね。
そうそうそう、
はいはい、
まあ、そんな感じで、
はい、
まあまあ普通に聞いてて、
はい、
で、まあ、それからまあちょっとね、ちょっと都合でちょっと沖縄本島の方にね、
はい、
移住してきて、
はい、
そこから、
はい、
まあ、中学校に入った、うん、入ってすぐかな、
はいはい、
入ってすぐに、うん、まあ、結構その、まあ、それね、俺沖縄本島の転校生みたいな感じで、
はいはい、
来ちゃったんで、ちょっと友達作りをするために、
はい、なるほどね、
そのちょっと自分のパンクロックを周りにちょっと、
はい、うん、
なんていうんですか、伝染させていって、
なるほど、
そこから、
はい、
うん、みんなが興味持ってくれて、
はいはい、
まあ、それで このその時代でね、うん、なんかライブって、まあね、県外からも全然別にバンドが来るわけでもなかったけど、うん、
はいはいはい、
まあ、言ってしまえばね、まあ、うん、あのね、大手のアーティストとか、まあ、有名なね、うん、
はい、
メジャーの頃とか言ったら、
はい、
まあ、ブルーハーツだったり、まあ、ノッキーだったらジュースカイウォーカーズだったりっていうバンドがちょこちょこ来てたので、うん、
なるほど、
本当の
ライブしにですか。
そうそう、でもそういう時ってもうなんか市民会館とかさ、
お
で、それでそれをチケットを買って、
はい、
まあ、別に好きでも嫌いでもないんだけど、うんうんうん、まあ、やっぱ音楽がなんか気になってたんで、うん、
はいはい、
それを、まあ、なんか市民会館でジュンスカを見たのがきっかけかな。
おで、まあ、バンドやろうと。
そうそうそう、ステージ見ていいなと思って、
はい、
うん、で、まあ、もともと全然パンクがやりたかったから、
はい、
ちょっとパンクバンドをやろうと思って、
なるほど、
まあ、そのパンクバンドのいろんなカバーから始めたんだけど、
はい、なるほどですね。
まあ、きっかけはそんな感じかな。
ああ、なるほどですね、うん、この、まあ、この小学校とか中学校時代の話になって、うんうん、どんな学生生活を
どんな学生、
このパンクロックを通してどんな学生生活だったのかなと。
なるほど、
気になりました。まあ、放送できる限り、あの範囲内で
放送できる、
はい、
放送できる限りで言えば、
はいはい、
うんうん、勉強しない。
勉強しないと、
うん、
はい、
とにかくしない、
とにかくしない、
うん、
はい、
とにかくとにかくとにかく遊ぶ。
なるほど。
とにかく楽器、
はい、
うん、
あ、楽器弾かれてたんですね。
で、
うん、
とにかくバイト、
はいはいはいはい、高校時代、
中学、
中学校から。
なるほどね。うん、そう、そう、あ、なんか部屋に、
はい、
うん、なんかこう雑誌を見て、はい、通販でドラムセットをまず買って、
はいはいはいはい、
あ、違うな、その前一回ギター買ったんで、
お、
うん、ギター買って、
はい、
5分でやめた。
それは何で、
うん、こんなの弾けんよね。
あ、じゃあ最初はギターやろうとして、
そうそうそう、まあ、やろうっていうか、やっぱギターかっこいいでしょ。
かっこいいですね、
うんうん、もうすぐね、うん、もう10分後にはもう飾られてて。
なるほどす、ね、
そう、いや、それでもうすぐやめて、
やめて、
それは、
はいはい、
で、まあ、ドラムの机でね、
はい、
8ビートとか叩いてたんで、
はい、
これ多分ドラムだったら叩
けた。なるほど、なるほど、はいはいはいはい、
でもドラムをやるには金が必要だ
から、うん、はい、そうですね。
それでバイトを始めて。
なるほどっすね。
そう、
ああ、なるほど、
で、はい、そう、メンバー集めて、
ああ、なるほど、うん、てっきりね、どうなってお金作ってたかって言ったら、
うん、
いや、なんか取る方なのかな、
そうそう、はい、ね、
かつ上げ関係かなと、
はい、そういうことでしょ、
はい、と思ったんですけど、
う
ん、
そういうのはね、
はい、
一切ない。
あ、そうなんですね。僕はね、うん、取られる一方だったのでね。こう、取る側からのお話を聞ければなかったんですけど、
ね、はい、ね、沖縄とかって言えばね、
そうですね、
まあ、定番で、まあ、このね、この、うん、この場所も、
ね、この場所はもう
この辺もね、
相当のあれですからね、
うん、なんかね、ジャンプしてとか言ってね、
そうですね、必ずあれ 100% の確率でカツアゲされましたからね。はい、でも今はいい時代、いい時代というか平和
ないんですかね、今ね、あるんだろうか、
まあ、あるかもしれないですけど、そんな昔に比べたら件数は少ないでしょうね。
まあでも、
うん、
ダメだよ。
ダメですよね、カツアゲはね。
う、
うん、でもそのカツアゲがあってから、
うん、
こうお金の隠し方とか、
なるほど、
この逃げ方、うまい逃げ方とかを学べるじゃないですか、
うん、
はい、で社会の渡り方も一緒で、
なるほど、
はい、こう社会に通ずるものがあるかなと思って、僕はあの経験が今に生かされていると思います。すいません、油断に
全然
添えてしまって、
ね、はい、うん、全然そこはまた俺は逆で、そこはまたね、
はい、
なんていうんですかね、さっきああいう感じ、
はい、
相撲やればいいんだよ。
そうですね、
うん
うん、あ、ヒカルさん相撲も、
相撲大好き、
好きですよね、
うん、はい、
ありがとうございます。
い
やいや、もう相撲の話ができるのがもう限られてくるのでね。
でもこれ相撲の話をし始めたら多分
そうす、ね、
この番組終わっちゃうけど大丈夫かな。
そうですね、そうですね、本当にもう本当に今場所特にね盛り上がってる最中でですね、
今日も勝ったよ、稀勢の里。
はい、ありがとうございます、本当にね、ゴヤ稀勢の里って呼ばれてるのでね。本当に
あれ、さっきなんか違うこと
今日は照ノ富士だね、角番脱出したのでね、はい、
オッケーオッケー、
照ノ富士もおめでとうございます本当に。でもう稀勢の里が連勝できて、で高安も連勝できてたんですけど、
そう、今日負けたよ、
はい、今日負けちゃったよ、はい、まあ、同じ場所、あ、同じ部屋、
そうそう、
ね、の2人が頑張ってるということで。
詳しいね、
ありがとうございます本当
に。さすが。
僕相撲中継やらしたら一級品だと思うのでね、
マジで、
はい、お誘い待ってますね、この方聞いてたのなんかね、はい、ありがとうございます。ということでですね、
うん、
まあ、パンクロックを始めたきっかけ、
はい、
ちょっと聞いていたんですけども、うんうん、それにまつわるね、このヒカルさんがこう転校してきて、うん、本当に転校してきて、うん、でみんなこの友達を作るためにこのパンクロックの音楽を広げていったっていうことで、はい、その広げたきっかけになってもいいっていうか、うん、曲をちょっと今日2曲ほど用意していただいたんですけども、とりあえずその曲かけても大丈夫なんですかね、うんう
ん、大丈夫ですよ、
はい、これは、曲の、はい、
ですね、まあまあ、もともと、はい、まあ、ずっと聞いて最初から聞いてたのはね、ラフィンノーズっていうバンドとか、はいはいはい、ラフィンノーズとかコブラとか、うん、はい、そこら辺が先で、うん、
はい、
で、あのね、ちょうどね、ちょっと意外にね、はい、これから紹介するバンドがね、はい、意外にちょっと俺の中でちょっと遅く入っちゃったんだけど、
はいはいはい、
中1か中2ぐらいの夏頃に入っちゃって、はい、それでこのそれがザ・スター・クラブっていうバンドで、
はい、
もうあれだよね、うん、もうなんて言うんだろう、反抗期の真っ只中で、
はい、
そんななんかもうなんて言うんだろう、そういう波長の時に、
はい、
そのバンドに出会って、うん、
はい、
すごい衝撃を受けて、
なるほど、
より攻撃的な人生になってしまったという、
はい、はいはいはい、
うん、人生台無しになっちゃった俺の人生台無しになっちゃったという
きっかけの
きっかけのバンドですね、
はい、
せっかくなんでじゃあね、はい、結局そのじゃあ、
はい、
歌をザ・スター・クラブで、はい、キス・マイ・アース、
よろしくです。おう、聞きましたか、てめえだっつってね。
そう、
はい、ザ・不良の歌ですね、
うん、もうザ・不良
です、そうですね、
完全に
完全にねジャパニーズパンクロックの王道っていう感じですかね、ヒカルさん、ね、
そうなんだよ、
はい、なんかもうサンシャインとか、
うん、
はいはい、すいません、うん、どう忘れしたら緊張して、ヒカルさんのバンド、
チェーンソール、
チェーンソール、ごめんなさい、うんうん、チェーンソールとかサンシャインに、
うんうん、
の曲調とか、はいはい、うんうん、そういうのも、まあ、聞いた、今日初め聞いた感じ、うん、あ、そんな感じなのかなと、うん、はい、
やっぱ思いました。少なからずやっぱ影響はするんだよね、は
い、なるほどっすね、
うんうん、俺らは俺らでまた、
はい、
このね、王道をまた追いかけて、
はい、
また次の世代に、
はい、
続けようと、
あ、もうすっごいかっこいいっす、うん、本当に、うん、ありがとうございます、
はいはい、
もう沖縄のねパンクロックといえば、うん、ヒカルさんって言っても過言ではないぐらいのもう立ち位置に来てますのでね、まあ、ヒカルさん、はい、
まあね、まあ、いや、まあ、
まあまあそう、
まあまあ、まあ、はい、
まあ、そうですね、まあ、そうですね、
うん、まあ、うん、それでね、
うんうんうん、
このスタークラブがね、
はい、
はい、また、
はい、
ね、
はい、そうなんです
ね、これもう告知に持っちゃっていいですか、
あ、もう行きましょうかもう行きましょう、うん、この流れで、
そうなんだよね、はい、そのザ・スター・クラブ、
はい、この今、ね、皆さんが聞いていただいた、
う
ん、ザ・不良の
そうそうそう
バンドスター・クラブが、
はい、ね、
はい、
だから俺がだから中2っていう、
うん、
まあ、その頃でも、もう結構結成、うん、結成もう何十、十何周年とかなってて、でね、
はい、
でね、あのね実はですね、
はい、
そのザ・スター・クラブね、うん、なんと今年、
はい、
40周年
ってことですね、
40周年なんですよで、俺今年、
はい、
40歳なんですよ、
おお、
だからなんかものすごい運命を感じて、
ものすごいですね、
うん、
おお、
まあなんか本当にあのスター・クラブがデビューした年に俺も生まれて、
うんうん、はい、
でまあ14、15歳ぐらいから、
うん、
影響を受けて、はい、そのまま、はい、人生持っていかれて、
はい
でね、はいはい、まあ、うん、40周年といっても、うん、もうただごとではないんで、
うん、そうですね、ま
あ、パンクに限らず、うん、日本のロックシーンというか、うん、音楽シーンの中でも、うん、やっぱすごいことなん で,、
はい、
でなうん、ましてやパンクロックなんで、
そうですね、
まあ、ステージもずっと熱いし、
うん、
でね、本当毎回ステージに行くのも半端ないから、
うんうんうん、
でその中で何がすごいかというと、はい、40年間ずっと全国ツアー回って、
はい、
うん、40年間毎年必ず音源をリリースしてる、もうそんなバンドが他にいるのかっていうのが、
なるほどっすね、
で実はね、うん、もう40周年、今年40周年ツアーということで、うん、
はい、
ね、実はねつい最近、
はい、
本当あの19日、
はい、
もう本当一昨日ぐらいか、
はいはいはい、
大阪キングコブラというライブハウスで40周年のツアーの初日が始まりました、
はいはい
はい、
スタークラブのですね、
そう、
はいはい、
で実は、
はい、
そのツアーの初日に、
はい、
もう本当40周年のツアー初日に実は俺、はい、出演してきました。
お
イエイ、
マジっすか。
ほんで、はいはい、僕翌日名古屋回って、うんうん、まあ、名古屋行ってないんですけど、はい、でまあ、またスタークラブちょっとね、これからちょっと7月ぐらいまで長いツアーが始まるんだけど、はいはい、その中で、うん、沖縄でも、はい、来月の4月の15、16に、はい、40周年沖縄でもやろうということで、それを開催することにしたんですよ。
おお、素晴らしい、うん、ありがとうございます。
はい、でそれでね、はい、ご役人たちもね、はい、うん、出てほしいと思って。
もう本当に嬉しい限りでございます。
そうだね、だから、はい、うん、毎回こう、まあ、沖縄はね、まあ、まあね、バンドもねあれだけど、そう、はい、ジャンルもいっぱいあってね、うん、やっぱそういろんなジャンルが、はい、なんていうんですか、融合していろいろやってるのもあるから、はいはい、まあ、沖縄に関してはね、はい、いろんなジャンルの、ね、バンドが、
はい、
まあ、このスタークラブの快挙に、ね、はい、なんかみんな賛同してくれて、はい、まあ、お祭り感覚で参加してくれたらなと思って、はい、そしたら結構集まってくれたんで。
もうそれ集まりますよね、
うん、15日はね、はい、だからこう、まあ、スタークラブもそうですけど、うん、まあ、地元もね、
うん、
サンシャイン、まあ、サンシャインもですけど、はい、まあ、スティンキー、
はい、
あとザ・ストレイマン、
ストレイマン、
で、はい、タクミ&ドゥ・グリーズ、はい、でザ・クレイジー・ホット・ギャング、
はい、
でキサ・カンボジア、
キサ・カンボジア、
キサ・カンボジアはまた宮古島なんですけど、
はい、あ、そうなんですね、
うん、はい、で15日はそういう感じで、
はい、
まあ、県内のバンドもたくさん出て、
はい
はい、やります。
なんと 2days なんですね、
うん、そうなんですよね。で翌日に、はい、ちょっとザ・スタークラブ と、はい、ね、もうチェーンソール解散しちゃってるんですけど、はい、まあ、時より復活してるってやつ、
はい、
解散時より復活バンドで、
はい、
せっかくなんで、
はい、
まあ、チェーンソールもがっつり、スタークラブもがっつり2日目はやろうということで、
素晴らしい、
ちょっとツーマンというスタイルで16日はやります。
素晴らしいですね。
でそこでちょっと、あの、はい、オープニングゲストということで、はい、一バンド沖縄のリレーティブっていうバンド
を、
うん、
はい
はい、そう入れるんで、
はい、
そちらも要チェックで、まあ、2日間もものすごい、まあ、いいイベントになると思うんで、
はい、
もう2日連続もう必ず来るようにしてください。
はい、そうですね、
はい、
う
ん、スナックラブもね、うん、40年間やってるんで、はい、ですね、名曲だけでももう200曲ぐらいあって、まあ200曲数で言えばもう200曲どころじゃない
、はいはい、
で基本的にねこの40周年ツアーがね、うん、ほとんど 2days なんだよ。で、2days で2日間で、うん、なんと70曲ぐらいやるそうです。
お、
70から80ぐらいやってて、
はい、
それを7月までぶっ通すと。
なるほど。
いうことで
40周年ってことはこのスタークラブの方々は、
うん、
いくつぐらい。
すごいよね。
すごいですよね、
うん、すごいよね、
うん、
まあ、年をいってしまったらもう
恐ろしくなってて、そうですね、こう伏せといた方がいいですね、
うん、だからやっぱっ、ね、そのしかもそれでパンクロックなんだよね。
そうなんですよね、
うん、ステージで黙って歌ってるわけじゃないから、
はいはいはいはい、
だからこの間、うん、日曜日もだから、ね、40周年ツアー初日に見させてもらいましたけど、
はいはいはい、
ね、やっぱね、ちょっとかいろいろね、
うん、
体のケアも必要でね、
うんうん、
ちょっとね去年ね喉の手術とかもしてるんですよね、あ、ボーカルの日陰さんは。
そうなんですね、うん、
でもそれからまた復活でまた、
うん、やると
完全に歌い上げてたんで、
や
っぱこの人ちょっと不死身だなと思って。
すごいっすね。
すごいな、
うん、
まあもう行くところまで行くと思うんで、
う
ん、
そうですね、うん、
まあ、うん、でもやっぱそうやってね音楽、うん、ね、まあ、若い子たちにもね、うん、こうやっぱやり続けることも、うんうんうん、まあ、意味っていうか、はい、そういうのも、
はい、
まあ、
うん、
あると思うし、
はい、
うん、
大切ですね、
やっぱ、うんうん、まあ、いろんなこの、まあ、お客さんもね、うん、来ていただけたらと思うんですけど、うんうんうん、まあ、本当若いバンドの皆さんも、
うん、
ね、まあ、パンクじゃなくても何でも、はい、なんか、はい、うん、スタグラブはちょっと見といてほしいなっていうのがあって、
うんうん
うん、まあ、そういうこともあるんで、
はい、
うん、ちょっと頑張って今回、うん、ちょっと沖縄でも開催して、はい、読んでやろうかなと思って、
はい、
見てます。
ありがとうございます。
感じです、
はい
はい、
両日とも、うん、場所は
那覇
の
サイバーボックス、
うんうん、はい、ホエモさんよろしくお願いしますということですね。
はい、
両日ともね盛り上がり間違いないと思うんですけども、僕は個人的にね、
うんうん、
このレジェンドのバンド、はいはい、生きるレジェンドのバンドが僕は個人的に2つあって、うんうん、まあ、光さんのバンド、うんうん、スタークラブ、うんうん、
はいはい、
この2つ、うんうん、が見れるのはとっても嬉しいのでね、うん、はい、僕はその日だけ不良の、うん、不良になると思いますよ。
OK、
はい、大丈夫ですか光さん、その日だけなんです
けど、その日だけじゃなかったね
申し訳ない、本当に。まあ、先ほど光さんがね、おっしゃったんですけど、
はいはい、
続けることの難しさっていうか、
うん、
大切さ、こう、もう僕もずっとバンドやってて、
うん、
お前まだやってんのかぐらいのことをね、
うんうん、
言われるんですよね、うんうん、よく。 そうだ、ね、よく続けてられないみたいな、
うんうんうん、
でまあ何とも思わないんですけど、そんなこと言われてもね、
うんうん、
こう続ける、一つのことを続けるっていう、まあ、音楽にじゃないしろ、何にしろね、うんうん、続けることの難しさ、うん、大切さを、うん、このスタークラブとかヒカルさんが教えてくれるのかなと、このライブでね。
そうですね、
はいはい、だからちょっと期待しております、うん、若い子たちもいっぱい来てほしいですね、
来てくれたら嬉しいですね、
うん、だからこう、まあ、那覇の街、うん、まあ、沖縄本島でも離島でもいいんですけど、こう、うん、暇を持て余して、
うん、
あの悪いことしてる不良たちがね、
うん、
あの足を運んでくれることを僕は本当願ってます ね、
う
ん、
そうですね、
何か伝わることがいっぱいあると思うし、
はい、
うん、
全然もう、
はい、
不良でも、よい子ちゃんでも、
はい
はい、
もちろんです
ね、全員来ていただければ、うん、
はい、
うん、もう心が不良であれば全然いいんで、
はい、
うん、世の中よりはマシです、
うん、そうですね世の中の方がもっと不良ですからね、はい、
はい、今もね、
今も
これ以上言うとあれなんで、
そうなんですよ、そうなんですよね、ヒカルさんもこれ以上はもう本当に居酒屋で、
うん、
あの語りたいと思います、
うん、じゃあ、あの悔しい詳細など、うん、なんかね、後でなんか、アップしていただければ、
はい、
と思うんで、
わかりました、
渡しておきます、
ありがとうございます、
はい
はい、このザ・スタークラブ40周年、
うん、
4月の15日土曜日で4月の16日日曜日、2days で行われます。皆様のお越しをね、僕らも出ますのでね、チケットなどは、
うん、
前売りとか、
はいはい、
当日とかってありますか？
ありますね、
はい、
はい、前売りは2000円の、はい、当日2500円になってます。
はい、
ですね、うん、まあライブハウスで直接買うか、うん、各バンドで買うか、
はい、
うちのメールの方にメールしていただけるかという感じです、
はい、
後でメアドも載しときます。
ありがとうございます個人情報ダダ漏れっていう感じでね、うん、行きましょうかね、
はい、
はい、ありがとうございます。もう本当にね、たくさん聞きたいことがあったんですけど、
うん、
ね、僕がリストを今日作って、
そうだね、
何個か変えてきたんですけど、そのうちの2つぐらいしか僕今日喋れずに、うん、終わってしまって、
オッケー、
全然もう足りなくてですね。
大丈夫です。来月も出ますんで。
うん、ありがとうございます。カルさん本当にぜひよろしくお願いします。オッケ
ー、
はい、もうカド番なんでね、僕が、うん、はい、しくじれないので、
はい、
来月もよろしくお願いします。
オッケーです。
っていうのは冗談でね。はい、ヒカルさんの、うん、
でもまた、うん、また呼んでくださいよ。
あ、もちろんですよ。はい、
うん、はい、
はい、もう隙があればヒカルさんにお越しいただいてね、不良の魂をガツンと言っていただきたいと思います、うん、
はい、
じゃあすいません、ちょっと早くなりましたが、
ああ、いえいえ、
はい、最後の、ね、曲、
はい、
うん、またまた、
はいはい、
紹介してもらっていいですか、
はいはい、じゃあこの40周年のスタークラブということで、
はい、
まあ、来月沖縄来るんで皆さんよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
帰り際に、じゃあまた1曲ザ・スタークラブで偶像破壊者、
Thank you、
どうもありがとうございました、
ありがとうございました。
バンダイナイツ機の皆さん、ワッサップ。レーベルチャンネル13キャットクルーでトゥーレイタージャンのギタリストワッスーです。今月も沖縄から見るとちょっとだけ離れた東京からお送りしていきますので、お付き合いよろしくです。沖縄地方ね、僕ねちょっと天気予報なんかね、なんかチェック、沖縄をいつもチェックする癖がついてんだけど、結構もう初夏っていうぐらい暖かいみたいですよね。東京もね結構暖かくはなってきたんだけど、それに比例して花粉がねもうちょっと遠慮なく飛び交ってね、1年でね一番きつい季節となってます。もうちょっとね花粉も遠慮してほしいですよね。毎年毎年ねこのコーナーで言ってるんだけど、常にね鼻詰まりになったり涙目でね、もうとにかくね痒いんですよ。沖縄の地元の人はねちょっと分かんないと思うんだけど、もうほんとテンション下がります。沖縄みたいにね花粉症のないところにはね全く伝わらないんだけど、何を飲んでも食べてもね味がねなんか薄く感じてねいまいちなんですよ。毎年だからねこういう時にはねやっぱりねなんかテンション上げていかないといけないなと思うのでね、今月もねこのワッサッパンクロック、パンクロックでテンション上げていくしかないと思ってます。今月の3月25、26、神戸と、ね、東京でですね開催される日本というかね世界でも最大級なんじゃないかな、パンクロックイベント、パンクスプリングまであと数日ですね。僕もねチケット買ってねもうかなりね秒読み段階でね楽しみにしてます。もうねヘッドライダーやらね全部すべてのねアーティスト揃ってるんだけど、もう毎日ね うん、日替わりでねその出てるアーティストをね聞きながらねいろいろねあちこち行ったりしてますね。先月このコーナーではねヘッドライナーのバンドやらね海外からのねアーティストをね中心に紹介したんだけど、今月はねそれをねそれっていうかもう海外のねスーパーパンクバンドですよね。オフスプリングだったらねもうパンクの枠にとらわれるだけじゃなくて、ね、相当なセールスもね誇ってますんで、そういうねスーパーバンドを迎え撃つ我らが日本代表パンクバンド、ある意味ね侍ジャパンですよね彼らもね。そのバンドを紹介してみたいと思います。本当ね絶対ね僕はね海外のバンドにね日本のバンド負けてないと思います。野球同様にね侍ジャパンパンクバンドにもね活躍してくれることを信じています。それではまずこのバンドからいきましょう。2017年パンクスプリングトップバッターです。ナンバー69で21センチュリードリームス。ナンバー69で21センチュリークリームス聞いてもらいました。ナンバー69、元ハイスタンダードの、ね、フロントマンナンバー秋広氏がハイスタンダードを活動停止後、彼のソロ名義やらねあとウルトラブレインというバンドを経て2013年に結成したバンドです。結成したね2013年以来2度目のパンクスプリング参戦となるようです。僕ねあまりハイスタンダード止まってからのナンバー氏の作品はね追ってなかったんだけど、ナンバー69ちょっと聞いてみたらねかなり僕好みです。いい感じです。MXPX とかのようにねとにかく明るい分かりやすいパンクロックなんでね聞きやすいと思います。やっぱりね今回もねハイスタンダードが出るのではないかという噂だったりね出てほしいなっていうね願望がねあちこちから飛んでたんだけど、今回ハイスタンダードではなくナンバー69が出るということは、ナンバー氏はね今このハイスタンダードではなく今のこの自分の現状というこのバンドを見てくれというねメッセージなんじゃないかなと思って僕は受け止めました。なのでねしっかり見てこようと思ってます。それではナンバー69もう1曲いってみましょう。2015年に発売になった、デビューミニアルバム、レッドイットロックからレッドイットロック。さあ続いて紹介するのはこのイベントの中盤を任されたモノアイズ、ゼブラヘッドの後かな、そして、ね、レッツ・アン・ジェイクの前なので両方ともねパーティー感あふれる、ね、2バンドなんで、この間をねどうやってね楽しませてくれるか今から見ものです。それでは1曲いってみましょう。モノアイズで2015年に発売になったデビューアルバムミラージュ・イン・ザ・サンからエンド・オブ・ザ・ストーリー。モノアイズでエンドオブザストーリー聞いてもらいました。モノアイズ元エルレガーデンそして元ハイエイタスの、ボーカリスト細見武史氏が2015年に、結成した。当初はねなんかソロプロジェクトの一環としてね立ち上げたそうなんだけど、今はね彼のねパーマネントのバンドとして活動している、初心者目のパンクロックバンドです。メンバー豪華ですね。元アートスクールやねアスパラガスのメンバーに加え、アメリカのねメロディックパンクバンド、ポップパンクバンド、アリスターの元メンバーが参加してますね。僕ねエルエガーデンかなり好きだったんだけど、ちょっとね一度も見ることがなく、終わってしまったというかね活動停止になってしまったので、細見氏のね歌がね聴けるのは、ね、ちょっと嬉しいですね。本当楽しみです。このバンド、デビューアルバムね聞いてみたんだけど、まさに、LA ガーデン直系のねバンドです。彼のね体からね染み出てくるね演奏というと言葉がねやっぱりいますね。英語のね歌詞が多いんだけど、やっぱりね彼はね日本語の歌詞がすごい、心に染みます。では、この日本語の歌詞の曲いってみましょう。モノアイズで同じく2015年に発売になったデビューアルバムミラージュ・イン・ザ・サンからグラニート。 さあ今月最後に紹介するバンドは、2017年パンクスプリング日本勢のね鳥に当たるバンドです、ブラフワン。今回ね残念ながらハイスタンダードは出ないんだけど、日本にはねブラフマンというねバンドがいるぞとね海外勢にね見せつけてやりたいですね。それでは早速いきましょう、ブラフマンで2013年にリリースした5枚目のフルアルバム彫刻からロメイ。ブラフワンでロメ聞いてもらいました。ブラフワン、もうねパンクロック好きな、ね、人にはねこのバンド説明不要なんだけど、1995年結成以来ね圧倒的な、ね、人気とねあと支持率をね持ってるバンドだと思います。人気のあるバンドはねたくさん売れてるバンドっていうかねいるんだけど、ここまでねファンにね支持されてる人っていうのはね少ないんじゃないかなと思います、世界中でもね。おととしね2015年に結成20周年でね映画なんかも、ね、できたりしてね、こちら僕まだね見てないんで、これを一回チェックしようと思います。僕もねブラフマン見るの久しぶりです、もう10年以上見てないかなと思います。その時はね、いつかねバンド出てたんだけど、もう圧倒的なライブでしたね。下北沢のライブハウスだったんだけど、本当ライブハウスが壊れるかと思うぐらいの、ね、盛り上がりでした。ちょっとね今までいろんなパンクバンドねダイブの嵐はたくさん見てたんだけど異常でしたね、圧倒でした。今回もねそのねもうなんつうのかな、火がついた曲っていうのかな、その曲が始まった瞬間からもうちょっと僕が怖くなるぐらいのね勢いだったんだけど、その曲はねまたやってくれるんじゃないかなと思います。今でもねライブの後半はねそれで入ってね、結構盛り上がってるみたいですね。それでは、紹介していきます。今月ラストの曲ですね、ブラフマンで1998年に、ね、発売になったファーストアルバム A Man of the World から Answer for。今月もワッスーのパンクロックチョイスにお付き合いありがとうございました。ちょっとね花粉症でね鼻詰まり気味だったけど、なんとか乗り切ることができました。今月もね先月に引き続き、パンクスプリング直前特集、このオンエアのね4日後ぐらいですかね、もう本当に今から楽しみです。先月はね海外のアーティスト、今月は日本のアーティストとしてね分けてやってたんだけど、もう両方楽しみです。僕のトゥーレイタージャーはじめチャンネル13キャット所属アーティスト情報はこちら http://ch13cat.info/、 もう一回いきます、 http://ch13cat.info/ でチェックよろしくです。僕のねトゥーレイタージャー、やっとねレコーディング終わりました。4月に、ね、リリースするのでね来月はねこのコーナーでも紹介したいと思います。それではね来月もねこのコーナー、バンターユナイテッド、そしてワッサッパンクロックのコーナーでお会いしましょう。お相手はレーベルチャンネル13キャットクルーでトゥレイタージャーのギタリストワッスーでした。